西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。今月の西宮徹底解剖は、舞台は西北、西宮北口物語と題して、ゲストティーチャーに地域ポータルサイト西宮スタイルの岡本純子さんをお迎えしてお届けしています。岡本先生、今週もどうぞ
よろしくお願いいたします。
いやでもなんか本当にね、嬉しい、あのご当地映画って言っていいのかしらね、はい、西北ショパン、
はい、
先週ねいろいろとお話を伺わせていただいたんですが、なんと今週もプロデューサーの近藤周平さん、そして映画監督の竹本義乃さん、お二人に参加していただいています。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやいや、でも本当になんかね、ご当地ムービー、
はい、
嬉しいですよね。
嬉しいですよね。あのご当地ムービーとして最初から考えてらっしゃったのかどうか、ちょっとその辺は私は分からないんですけれども、でも西北ショパンっていう名前で、取り始めて、でも近藤さん最初の頃ってひょっとしたら西北ショパンじゃなくなるかもしれませんよっておっしゃってたこともありましたよね。
どういうことですか。
名前って大変、まああの、うん、西宮北口の周辺を、はい、まあ、舞台の中心にすることも決まっていたし、まあ、ご当地映画であることは決まってたんですけど、うん、ただ題名っていうのはなかなか難しくて、
はい、
あの結構迷いましたよね。やっぱりあの西北発なんだけど、やっぱり全国の皆さんにも見てほしいという気持ちもあったから、うん、西北っていうのがどれぐらいご存知かなと、うん、
はい、
まあ、途中からあの開き直って、はい、この、 あの映画で全国の皆さんに、はい、あ西北だねって言ってもらおうと、
あやったって感じですよね、はい、でも西北の次にショパンがついてます。これはもう全国というか全地球区ですよね。
そうですね、はい、
ねえ、これやっぱりそのショパンのコンクールっていうなんか、まあ、今すごいね話題になってますけれども、はい、そういったものはぜひ描きたいという思いがおありになったわけですか。
いや、まあちょっとあの思い出があって、もともとガス会社に勤めていて、あの、まあ、ちょっと早期退職して、あの竹本監督と出会ってこんな映画をやってるんですけど、うん、まあ、あの震災のことがやっぱり忘れられなくて、あの震災の復旧作業の時に本当にこう西宮から神戸の間を、まあ、あの作業服着て歩いたんですけども、うん、その時にちょっとその夜ショパン弾いてられるのが聞こえたんですね。で多分あのそんな大きな音でもないし、あの本当のピアニストのうまい演奏じゃないんですけども、やっぱりあの震災の時というのは真っ暗けで夜、なんか妙に静かだったんですよね。シーンってあのなんか漫画の音みたいなあんな感じだったんですけど、そこにショパンが聞こえてきたのがずっと忘れなくて、でそれを西宮北口のバーで、あのだるま先生役の泉さんがショパンを弾いてるのを聞いて、もう震災の風景いっぱい蘇ってきて、で、まあ、あの、まあ、小説書いたんです。だから、まあ、ショパンにはこだわりがあって、まあ、ショパンじゃなかったら多分僕ピアノそんなに詳しくないので知らなかったと思うんですよ、
ね、うん、あ
ショパンだと思う、
はい、まあ、映画の中にはラフマニノフとか出てきますけど、うん、はいはい、あれがもしラフマニノフやったらその時聞こえてきた音が、
まあ、多分震災の、震災のあの状況でラフマニノフを聞くかなっていう気はしますけど
でもやっぱりあの本当にそのなんか情景がやっぱ浮かびますよね、
はい、
まあ、震災を体験した我々にとってはなんかその時に、まあ、ライフラインの復旧のためにね、
そうですね、
すごくもう頑張ってらした近藤さんの姿と、ね、
まあ、本当にね復旧作業の本当もう片隅の作業をしてただけなんですけど、まあ、それでも本当にあれは忘れられない、あの2ヶ月ぐらい現場の方をずっと見ましたけど、まあ、あの未だに忘れないですよね。アクターのところ もうダブってあの時の北口市場が見えるような気がしますね。
あの監督は、竹本義乃さん、あの震災の時は、
まあ、なんか年齢はバレるんでははっきりは言えないんですけども、
はい、
まあ、一応生きてはいましたっていうのと生存はしてますっていうのと、はいはいはい、まあ、実はその時 いなくて、その宝塚に、うん、実家に、うん、ちょうど違うとこにその数日間いなくて、
はい、
テレビ見てびっくりと慌てて帰るっていうことがありましたね。
ということは実際にあの揺れは、う
ん、知らないので聞いて想像で、うん、こんな感じでしょうかっていう感じで映画を作ったってなります、
うん、ただだから逆に、うん、あの震災のシーンがどう描かれてるのかなって皆さんね興味を持たれると思うんですけれども、はい、意外とあっさりというようなまあ感覚、うん、あの大変な思いをした方の中でもだから逆にね、岡本さんなんかはあれが良かったんだと。
はい、うん、あの本当に、短いところでスパンと切られてるからこそ、うん、自分自身のあの時のその揺れて怖かったそのフラッシュバックして、だからまるきりあそこでくどくどになるとまた違ったんだろうけど、あそこでスパンと切られてることですごいこう震災の本当に、うん、想像をかきたてられて、ああいうその切り取り方ってすごいなと思って、
うん、ありがとうございます、
見てます、
はい、
そもそもあの監督をちっちゃい頃からなりたいなりたいって目指してらしたんじゃないんです
よね。そうですね、大それたことは考えてなくてです
ちっちゃい頃何になりたかったんですか。
あの絵を描くのが好きで、はい、画家か漫画家になりたいと思ってひたすら絵を描いていて、中学の時は美術部でこのまま芸大行くんだと思ってたんですけど、うん、時は不況だったわけですよ、
うん、
あ、就職なさそうだという噂が飛び交い、これは転職をつけなければと思って早々に諦めたんですね、中3ぐらいで、
はい、
漫画家無理だな。でも社会人になって、うん、またしつこく投稿し、
はい、
出版社を回りってことやってました。
じゃあまあ、あのね、医学系の技術者でらっしゃるわけですけれども、うん、その傍ら
土日は朝に妄想して帰ってきたらこう下書きコンテ書いて土日にひたすら書くとか、うん、友達を連れてきて一緒に手伝ってもらったりとかしてましたね。
今ねちょっと絵コンテって話が出ましたけれども、この映画の絵コンテは全部お一人でお書きになって
、はい、
でこれがなんかすごくこの情報共有というんですかね、なんか役立ったって伺ったんですが、
あの映画はその描いてる人は自分の頭の中で映像になってるんですけど周りわからないので、うん、
はい、
スタッフさんとかキャストの人が見たら、あ、こういう動きでこういう配置にしたいんだってのがわかるので、
うん、
あんまくどくではなくても動きやすくなるんですよね。
いわゆる脚本を読むだけでは伺い知れないものが絵コンテで伝わる、
うん、伝わるっていうのがあります。
はー、生きてますね、その昔のその漫画大好き、
ね、
絵が好きっていうのが、
あの夢はついえたと思ったら意外なところで生きてきたと思いました、
ね、うん、ということはいろんなことはこう本当につながっていくのかなと。
そうですね、ピアノも小1中から中3までやってて、まあ、非常にしんどい思い出しかないんですけれども、それもまた生かされたんですよ映画に。でちょうど私もショパン好きでその、うん、すごく嫌だったのに、ね、ピアノ、うん、ショパンは楽しかったっていう曲があって、
はい、
はい、よかったなと思います。
なるほど。でも今回はその、はい、いろんな方に、まあそのね、インタビューして、うん、そのバックグラウンドだとかいろんなことを、まあ、リサーチなさったそうですけれども、ピアニストの方にも何人もお会いになったんですか。
そうですね、実際に左手のピアニストとして活躍している方と、はい、あの普通にピアニストとして活躍されている方の、うん、例えばどういう勉強してきたのかとか、どうして目指して苦難の時はどうしていたかとかを結構つぶさに聞いて、それ結構形を変えて入れ込んでますね。
あ、そうなんですか。やっぱりそうやってこうリサーチしたことっていうのは、
はい、
すごいこう深いとか、まあ、幅となっていろいろこう反映されていくものなんですね。
そうですね、そう思います。やっぱ取材は大事ですよ ね、
ね、まあ、今回そのまあ震災、それからジストニアっていうのがね、まあ、大きなポイントになってるんですが、ジストニアといえばあの知内武雄さん、あの桜 FM にも何度も出ていただいたりしてるんですけれども、はい、左手のピアニストとして活躍してらっしゃる、
ね、はい、
あの彼との出会いというか、もういろいろとこう関係してるんですかね。
そうですね、あの、まあ、もともと左手のピアニストと出会ったのは、私の弟が、
はい、
まあ、関西学院を卒業して、あの現代音楽の作曲家やってるんですけど、
はい、
あの舘野いずみさんとか知内さんから移植を受けて、あの左手のためのピアノ曲を書いてるんですね。
はあ、
で、兄貴こんな作品書いてるんだよみたいなことを言われて、うん、で実際にちょっと音どんな音になるのかを聞きに行こうと思って、それが千内さんの演奏で、うん、もうものすごい感激をして、あこういうその、まあ、ピアニストにとったら右手が動かないって言ったら本当に人生終わりみたいなことを乗り越えて、うん、演奏活動されていて、それもとんでもないレベルで、目を閉じたら何もその右手とか左手とかいうのを乗り越えて、で千内さんもやはりその暗い話じゃなくて、その音楽ができる喜びにあふれた音なんだって言ってられるんで、まあ、そういう左手のピアニストとの出会いはそういうことですね。
じゃあそれがまたね物語の幅になって、はい、じゃあ弟さんの力もすごくあったってことですね、この作品には。
はい、だから弟のおかげで出会えた、うん、本当音楽の力を感じた。
その弟さんはこの作品錦田ショパンをご覧になってどうおっしゃってますか？
いやまあとにかく自分の作品がこの映像に使われたということで、うん、まあ、そのやっぱり音楽だけで表現するというのも一つですけども、まあ、実際その映像と重なってその中で自分の表現したい音が伝わってるっていうのものすごい感激していて、まあ、それとやっぱりその作曲家ってなかなかその、まあ、ショパンとかラファメニは皆さんご存知なんだけど、現代音楽家って素晴らしい音楽家いるんですけど、なかなかこう日の目を見ないというか、まあ、今回本当に国際映画祭で最優秀作曲賞とか、この前はイギリスで音楽賞を取ったので、うん、まあ、そういう意味ではものすごい励みになって頑張ってまた作曲してますね、
うん、いやでも本当にやっぱりやり続けてたらとか思いをこう思っていたらいろんな素晴らしい世界が開けていくんだっていうのがもう現実の世界でもいっぱい起こってるんですよね。
そうですね。
だからそういう意味でもすごくこう勇気づけられるというか、これご覧になった方がたくさんいろんなこう希望も持って、なんかこれからの人生生きていくぞみたいな感じになられるんじゃないかと思いますよ。すごい応援歌ですよね、ある意味ね。
そうですね、私のこう今までの辛い人生の部分が生かされた
から。辛かったんですか？
映画で全然報われないままずっとやってたので、日の目を見ないのをずっと続けてて、でも作りてて、はい、そのモヤモヤがやっとそこに出たって感じですよね。
ねえ、本当にたくさんの海外の、ね、映画祭で賞を取りになったっていうのはやっぱりね、すごいことですよね。
そうですよね。でその賞もいろんな賞を取ってらっしゃるでしょ。
はい、
さっき音楽賞って、ね、
うん、もあれば審査員賞もあれば、まあ、作品賞もあれば
っていうことですね。長脚本
監督賞もあるしみたいな、ね、脚本賞もってそうですね、うん、
だから映画って本当に、一人の力でできなくって、うん、監督の人脈で集まってきたそのスタッフさんであったり、で近藤さんの人脈でこう集まってきたいろんな人たちであったり、ね、泉先生の、はい、人脈とかって、はい、でもそれがこう本当にそのさ、20いくつもの その、ショーの中でそれぞれが映像であったり音楽であったりってみんなそのなんて日の目を見てる、
うん
うんうん、っていうのがまたすごいですよね。
うん、そうです、本当良かったなと思います。はい、
チームの力のなんか結集みたいな、
う
ん、
はい、そうです
ね、それが何倍にもなるパワーに発展していくわけですよね。うん、さっきね泉先生ってお話がありましたけれども、はい、ご紹介いただけますか泉先生のことを。
実はこのだるま先生という役で出演をしていただいてるんですけども、はい、まあ、西宮北口にピアノバーおでんでんという店があって、はい、まあ、そこのピアノバーのマスターなんですけど、はい、まあ、そこにはスタインウェイのピアノがあってショパンを弾いてくださるんです。で私の、まあ、馴染みの店で、まあ、週に1回はいますので、まあ、見かけたら声かけてく
ださいそうなんですか、
はい、でまあ、この人が本当に西宮高校の県立西宮高校の音楽 の、 非常勤講師もされていて、その後バーをされ、はい、それが北口一番のところにあったんですけど、それがまあ震災で全壊して、うん、でその後今のちょっと点々とした後今のまた北口に戻ってきて、北口って言ったらあかんです、西宮西北に戻ってきて
世代的に世代北口世代ですよ、
つい出ますね、
甲府園の方ですね、
甲府園
の
方に、
はい、
で今そこでまた、ね、ピアノ弾いてそこに 県立西宮の教え子なんかがまた遊びに来てますね。
だからその、まあ、ロケもなさったそのお店で、はい、まあ、ピアノ弾いたりするような、はい、あの若者たちも出てくるんですけれども、はいはい、実際の教え子だったりとかなんですか？
あ、そうですね、録音に参加したピアニストなんかは教え子でしたし、要は西宮高校の音楽家ってやっぱり素晴らしいレベルで、はい、たくさんその、まあ、主演の水田汐音も当時あの現役 の、 その、はい、県西のでピアノ習ってましたし、あのライバル役も西宮高校出身ですし、あのジャズバージャズの即興演奏するのも西宮高校と、まあ、もう本当に県西だらけですね、この映画は。
そうなんですか、はい、じゃあそういう人脈はやっぱりじゃあ泉先生からつながっていったと。
そうですね、まあ、泉先生からもあるし、うん、そのやっぱし、まあ、ここで音楽映画を撮ろうと思って出会った人が、あ、実は県西の音楽家なんですよとか、
はい、
まあ、そういう人が、まあ、たくさん集まったって感じですかね。
うん、いや、なんかそういう話を聞いてるとなんかすごいんだなと思います
よね。西宮素晴らしいですよ、本当に、ね、文化力というかね、
本当にあの芸術に携わってらっしゃる方、はい、いろんな分野の方が、はい、本当に西宮には、
ね、多いですよね、
たくさん、ね、住んでらっしゃいますよね、うん、いや、だから今回その舞台は西北、西宮北口物語っていうこのタイトルですけれども、本当にその西北を舞台にいろんな分野で活躍なさってらっしゃる方って、うん、本当に上げてったらキリがないぐらいいっぱいいらっしゃるんですよね。
そうですよ ね、
ね、
あの、映画のエンドロールがすごく長くってあの、たくさん、本当にたくさんの方々のお名前が、だからこんだけの方がこう関わった映画なんだなと思うんですけれども、何しろあれですよね、クラウドファンディングで、集まって、で300人集まって、女学院で、コンクールのシーンを撮った。圧巻でしたよね。
そうですね、すごく迫力ある映画撮れたな。
そうですよね、う
ん、いや、まあ、自主映画でなかなかそのエキストラ300人使うっていうのはかなり贅沢な話で、はい、でも本当に西宮の皆さんが、うん、あの冬のシーンなんですけど、結構暑い日で岡田山を登っていって、汗をふうふうしながら撮影したのが懐かしいですけど ね、
ね、でも本当にあの、ね、ネタバレになっちゃいますからあまりあれですけど外国のシーンにも使われてるというね、そういうまあ建築が、
そうですよね、
西宮にはあるという、
ウォーリーズ建築が本当に至る所にあって、うん、で私は大好きなので神戸女学院の講堂は絶対撮りたいと思ってましたし、県立西宮高校の講堂もう実はボーイズなんですよね、
はい、あ、そう、
皆さん意外と知らないんですけど、はい、
それは存じませんでした、はい、そうなんですね、はい、やっぱりこう豊かな感性っていうのはこう、ね、それが宿ってるところでまた育まれるみたいなところがあるんですかね、
はい、だからやっぱりそれが普通普段使いしてるというかね、うん、あの別に陳列してるわけじゃなくて
そうですね、
まあ、そこが本当に学び合いになってるっていうのがいいと思うんですよね、うん、
いや、でもね、その、まあ、そのいろんなところをどう切り取っていくかっていうことでね、え、こんな変わったっけみたいな、私実は女学院に10年通ったんですけど、え、これみたいなところもあったりして、だからやっぱそのあたりはもう監督のセンスですよね。
あ、そうですね、はい、そう言っていただけて
うーん、竹本監督は、女学院は今回初めてでしたか？
そうですね、あのこの撮影のために初めてこう下見をして、はい、あ、ここでぜひという感じです。
なるほどね、あの作ろい立つ人の三島監督はね、女学院で学ばれたということで、はい、私の後輩なんですけれども、ね、だからやっぱり絶対図書室取りたいみたいな感じだったしっていう、やっぱりなんかそういうこだわり、あのどこが一番お気に召しました？
あの
竹本監督は女学院の、
うん、いろいろあるんですけど、うんうん、皆さん覚えてらっしゃらないかもしれないんですけど、文通してるシーンで、
はい、
覚えてらっしゃいますか？海外にこういった文通したって、はい、健太郎がカキカキして薄暗い部屋が実はあの
そうなんですか。
あの機械の加減とかバッチリだなとか思いながら、
はあ、そうか、はい、じゃあ単にそのね コンクールのシーンだけではなくて、
そう、私がすごく好きな映画のワンシーンの照明に近い感じが撮れたと思ったんですよ、う
ん、はあ、はい、照明のこだわりはね、半端じゃないんです、
はい、照明は難しいんでしょう ね、 そうですよね、光ね、はい、
あの照明さん、まあ、スタッフは監督が集めたんですけど、まあ、一応そのスタッフの面接みたいなことにも私横にいたんですけど、はいはい、あの照明はフェルメールの絵のような照明をください
めちゃくちゃ言って
はいって言ってます。
その人も映画が好きだったっていうのがあって、その気持ちを分かってくださった感じですね、
じゃあそういうもうそれぞれのスタッフのこだわりみたいなのがもういっぱい詰まってる映画ということですよね、
はい、そうですね。
いやでも本当にね、なんか、はい、我が町でそういう映画が生まれたっていうのはなんかとても嬉しいですね。
そうですよね。ただあの本当に今ね、あの全国でいろんなところでこう、放映されてるんですが、西宮にもう一度帰ってきてほしい。で、あの西宮で試写会をしたけれども、もう一回こうちゃんと西宮に帰ってきてほしいっていうのはすごく思ってるんですけどね、なかなかハードル高いんですかね。
そうですね、まあ、あの映画館が一館あるんですけどね
ハードル高いでしょうね、
ぜひそこで上映したいなと思ってますけど、
まあ、あの本当にあのコロナになって、うん、はい、その劇場が閉まったりとかっていうことで、うん、そのもう本当世界中の、ね、映画がやっぱりこうウェイティングみたいになってたりするわけですよね、はい、上映がずっと、ね、伸びたりとか、はい、だからそういう意味でもこのタイミングがなんで今やねんみたいなところも確かにありますよね。
だから最初にシネピピア、ピピアメフかで、元町映画館であったり、
最初は元町映画館と映画館、あのシネヌーボー、
シネヌーボー、はいはい、その辺は割と西宮から近いところだったんですが、まるっきりもう本当に、コロナで人数制限が厳しかった時だったんですよね、はい、だからあの満席がすぐなっちゃうから、だからみんな見に行けなかった。
そうですね、だから元町さんは本当1週間上映だったんですけど、毎日行列ができて満席で入れないっていう、でその後あの、まあ、自主映画としては本当夢のような話でシネコンで、あの OS シネマズのハーバーランドに上映が決まったんですけど、その途端に緊急事態宣言
で、 ですよ、ね、
で土日休館で枠がキュッとなっちゃったので、あの時短ですから、まあ、早朝枠になってしまって、本当なかなか苦労してますね、上映の交渉とか、
ね、だからね、なんとかしてもう一回こう阪神館、はい、この西宮に近いところでもう一回と思って、
はい、ねえ、はい、ホールでとか、うん、なんかスタイルさんでどうですかぜひ、
いや、あの今日聞いていただいてる方、ぜひあの熱い声援のお声を寄せていただいて、
うん、そうです ね、
ね、実現してほしいと思います。
これってやっぱりたくさんの方に見ていただかないと、ね、はい、本当にねえ、なんかその、まあ、もちろんそのなんていうんですかね、バジェット、そのお金の回収ということもあるかもしれませんけれどもそれ以上になんかそういう、まあ、見てほしいという思いが、
いや、あの、ね、まあ、竹本監督、まあ、映画全く素人なんですけど、はい、この人とならと思ったのはそのやっぱりスクリーンで見て美しい映像なんですよね。で、あの映像が語りかけてくれる、なんかそういう行間のある映画と思ったので、やっぱりこれはスクリーンで見ていただかないといけないなと思ってますし、やっぱりそのピアノ映画なんで、やっぱり家ではなかなかそういう、うん、まあ、音響で聞けないので、やっぱり映画館で集中してピアノの音とか息遣いとかいろんなことが聞こえてくるので、やっぱり映画館でやりたいですね、大きなスクリーンで。
そういうこだわりですよね、はい、
そうですよね、
ね、ぜひスタイルさんお力でみたいな桜井FM もビビたる公演ぐらいはなんとかみたいな感じですけれども、でもやっぱりそういう思いがね、やっぱり市民の皆さんのなんかこう熱い思いがこう結集すれば、
う
ん、きっとなんかまた一つ道が開けてくるような気もしますもんね、うん、
多分あの時のクラウドファンディングの思いは、うん、多分皆さんね、持っていただいてるし、あの女学院で取ったそのコンクールの会場に集まってくださった方がやっぱり皆さん待ってくださってるだろうと思うので、
うん、
はい、
ね、ぜひ楽しみにしたいですね、はい、さあそれではここで今日のクイズです。
クイズ徹底解剖、 クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは？
はい、では岡本先生お願いします。
はい、映画の中で、コンクールの会場となった学校はどこだったでしょうか？
はい、はい、これが今日の問題です。先週そして来週の答えと3つの答えを合わせてお寄せください。よろしくお願いいたします。さて今日はご当地映画西北ショパンの監督の竹本芳乃さん、そしてプロデューサーの、近藤周平さんにお越しいただいてるんですけれども、これちょっとお伺いしたいんですけどね、西北ショパン、西北っていうのはひらがなですよね。
ひらがなです、
ね、なんか意味があったんですか？
あ、読みやすいからです
そっか、
やっぱり視覚的にイメージしやすいと思うんです、
ね、漢字にしちゃうと西北と読んじゃったりする人がいるかもしれないですもん ね、遠くのところだったら、ね、あ、そうか、なるほど、やっぱり伝えたい、分かりやすい表現でみたいなことでね、はい、いろいろとまあそういう細かいところも含めて本当にすごい素晴らしい映画に、ね、仕上がってますから、ぜひたくさんの皆さんに見ていただきたいと思いますが、じゃあプロデューサーとそして監督から一言ずつメッセージを。
はい、本当に西宮の皆さんに応援していただいてできたか映画で、必ず心に響く映画だと思いますので、また阪神館に戻ってきた時にはぜひ映画館にお越しいただければと思います。今日はありがとうございました。
さあそして監督、
はい、そうですね、プロデューサーが言ったように私も同じ思いでいるのと、やっぱスクリーンならでは迫力がある側になってるなと会いながら思っているので、ぜひ上演の時にはいらして共有していただけたらなと思います。
はい、ね、ということですよ岡本さん。
はい、はい、映画って一回見るだけじゃなしに、うん、こう何回か見て初めて分かっていくみたいなところもきっとあると思うので、ね、近場でかかると何回も行きたいですよね。
そうですよね、はい、なんか何度も拝見したらきっとそのなんか隠されたねメッセージなんか突然あそうやったんやみたいなね発見があったりとか結構ありますよね。
ありますね、よく言われます。
今回も15回見てくださった方がおられて、
はい、常連さんがいるんです、
はい、あらそれは素晴らしいですね、
は
い、
ですからシーンのあの表情はこのシーンのこれが伏線ですねみたいなことをどんどんこう深掘りをしていただいてました。
じゃあぜひ何度も足が運べるように近場でぜひ上演の機会を作っていただきたいと思います、はい、期待してますのでよろしくお願いいたします。はい、というわけで舞台は西北、西宮北口物語、今日は西北ショパンのプロデューサーの近藤周平さん、そして監督の竹本芳乃さんも加わっていただいて、
はい、
岡本先生にいろいろとお話を伺いました。来週はライトノベルや漫画に描かれた西北ということで、
はい、
また違う切り口で、
そうですね、
西北を語っていただきたいと思います、はい、ゲストティーチャーは地域ポータルサイト西宮スタイルの岡本純子さんでした。どうもありがとうございました。お二人も本当にどうもますますのご活躍期待しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか？3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。